子供の頃にトロント、カナダのトロントに住んでたんですけれどもね、10歳から12歳ぐらいですね。When I was like 10 to 12, I lived in Toronto, Canada. その頃のあるバンドのことなんですけども、夜中のに目が覚めたんですね。トイレに行きたくなって。And one evening through that period, I woke up, I wanted to go to the bathroom. でも部屋真っ暗なんです。当たり前ですけど、夜中ね、部屋が真っ暗。But the room was pitch dark, of course, in the middle of night.で、まあ、もう、なんかね、部屋を移って結構間もない頃だったんですけどもね、ドアが見つからないんですよ。ちょっと勝手が違う。真っ暗ということで。And it was like, right after I moved my room to the other room, so I couldn't find the door, right? Like, it was pitch dark and things were different. ドアがここら辺にあるはずっていうところに行ったんですよ。行ったんだけども、ノブが見つからないんですよね。So I went to the place that I thought that there was a door, right? And, but I just couldn't find the knob. トイレ行きたくな、行きたい。トイレが行きたくて起きたわけですね。トイレ行きたい、ドアなんかない、トイレ行きたい、出られないって、もうパニック状態になってくる。And I needed to go, right? So, you know, I was starting to panic. But this, 電気のスイッチを探すんだけど、それも見当たらない。And I looked for the light switch and I couldn't find it. But the ドアがあるあたりにこう大きな人影が立ちはだかってるんですね。The door, I went to the door, I thought, where was the door? I see this huge man standing, in, you know, blocking my way. で、パニックして、トイレ行きたい、誰よこれ、どいてよとか、もう半泣き状態で、どいてみたいな感じで、実際に僕叫んだんですけど、もうね。And I was panicking, and I needed to go, but I need, who is this guy? And I was starting, you know, I was half crying, and I'm like, get out of my way! And,でもどかないんですね。But he standing there, he wouldn't go away. でも必死になって探して探って、やっとのことで電気のスイッチを見つけた。So I looked for the light switch and I was just desperate and finally I find the switch, I turn it on. で、そしたらその、もう僕ドアの目の前にいたんですよね。大体ドアのスイッチってドアの横にあるじゃないですか。So usually light switch is right next to the door, right? So I was right in front of the door.で、この人影っていうのが何だったかっていうと、なんかジャケットがかけてあったっていう。This huge man was jacket hanging on the door. あの時に思いましたね。闇って怖い。That's when I thought, realized, darkness is so scary. トイレ間に合いました。一応言うとくから、I made it to the bathroom. Just in case you wonder. ね、第一ヨハネのシリーズやってますね。ヨハネの手紙第一っていうところ、今日は2章の7節から11節なんですけれども So we're in the series of 1 John and we're going to go through chapter 2, 7 through 11。 1章から見てた時に何回か出てきたテーマが光の中を歩んでるならっていう、そういう言い方をヨハネがするんですよね。 And several times John used the theme of light. If you are in the light, if you say, if you believe you are in the light、神様を信じる人は神様が照らしてくれる光の中を歩んでるんだよって言うんですね。He said, if you believe in God, then you are walking in the light of God. で、神様を信じてない人は残念ながらまだその光の中にいないから実は闇の中にいるんだよって言うんですね。And he said, if you don't believe in God, you are not quite in the light, so you are still in the darkness.で、実際にはそんな自分が闇の中とか思わないんだけれども、で、気がつかないんだけども、実は闇の中を歩んでるんだっていうんですね。And usually, people don't realize that they are walking in the darkness, but they are in fact in the darkness. で、第一話に読んでいくと分かるのは、でもね、神様信じて、イエス様信じてクリスチャンになったって言ってても、つい道を踏み外してまた闇の中に迷い込んでしまうことがあるんだよ。ことをヨハネは結構繰り返し今日の箇所でも言ってるんですね。But John also states that if you believe in God, believe in Jesus and become a Christian, you can still kind of wander off and go back to the darkness. He says that several times, including in today's passage. だから今日のところちょっと読んでみましょうね。So let's read this passage, chapter 2, verses 7 through 11. 2章の7節から11節ね。I'll just read it in Japanese. 愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。 しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は、今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。ここでヨハネが言ってますね。Here John says this. 私はあなた方に新しい命令を書いてるんじゃないんだよって言うんですね。He says, I'm not writing you a new command. 7節。それで、むしろこれはあなた方が初めから持ってた古い命令だよって言います。He says, it's an old one, actually. でこの古い命令っていうのは、旧約聖書ね、当時はもう聖書って言ったら旧約聖書しかなかったんだけど、その旧約聖書の御言葉のことですね。And this old one, he's referring to the Old Testament. That was the only Bible they had, right? So, おいで、でもその後読んでると、しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送りますっていうですね。But then in verse 8, he says, But I'm writing you a new command.新しいのを書いてるんじゃなくて古いのだよ。でも新しいのを書くからどっちやねんって思いますよね。で新しいの古いの新しいの古いのではもうちょっとなんかはっきりしてよって思いたくなるような書き方ですね。 He's saying I'm not writing a new one. Actually this is an old one, but I'm giving a new one. So which is it? これあのまあ、昔からあなた方が知っていることと何ら変わりないことを私これから書こうとしているけど、イエス様がこれを新しい命令だよって言って言われたから、新しい命令としてもう一回改めて書くからねっていう、そういう意味合いで取ったらいいかなと思います。So what it's trying to say is, you know, this is nothing new to you. You've heard this through the Old Testament. But since Jesus gave to us once again, saying this is a new command, I'm going to give you once again as a new command.That, again, it's nothing new though. でもじゃあ OK 分かった、新しい命令でいいんだね。そうですよね。よくない何が何回読んでもこの命令書いてないんですよ。You know, you read over and over again and you, I don't think you can find actual command in this passage. なんとなくこうテーマは出てくるね。愛するとか憎むとかテーマは出てくるんだけど、こうしなさいっていうその命令が書かれてないんですよね。You can see the theme, right? Loving others, hating others, but you don't really see the actual command here. で、この新しい戒め、これね、あの同じヨハネが書いた福音書っていう方にイエス様が言われたあの新しい命令ですって言われたところがあるんで、それをちょっと見てみたいと思うんですね。Actually, in the Gospel of John, the same John wrote the Gospel, there is a verse where Jesus said, "I'll give you a new command." So here it is.ヨハネの13章の34節ですね。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が言われたところがある。Here Jesus said, A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. で新しい命令だよ。そして愛っていうテーマがありますね。だからヨハネはここのことを言ってるんですね。Here you see the new command, and here you see the theme of love. So, definitely John is talking about this verse, this command. で、だから互いに愛し合いなさい。これがあなた方に与える新しい命令ですよっていうふうにここでヨハネは言ってるんですね。So John is saying, okay, so this is the new command, love one another. で、9節から11節読んでいくと、光の中にいると、前にちょっと見せました。光の中にいたら愛するはずだよ。でももしあなたが愛さないなら、あなたは闇の中にいるんだよ。And if you read from verse 9 through 11, he says, if you are in the light, you're likely to love one another. But if you don't love one another, you're likely to be in the darkness.そしてそこに付け加えているのは、闇の方にいたらあなたはどこに行くかを知らないで歩いているんだ。要はもう迷っちゃってるよっていうのね。And he says, if you are in the darkness, you don't really know where you're going. You're actually lost again. だからこれ、 要はだから光、私が光の中にいるか闇の中にいるかどこで見極めるのって言った時に、ヨハネはあなたが愛してるか愛してないかやって言うんですね。So John is saying, you know, how can you determine whether you're in the light or you're in the darkness? Well, look at yourself and see if you're loving one another or you're not loving one another. すると、この愛し合うということは、互いに愛し合うということはすごく大事な要素になってきますよね。これが私が光の中にいるか闇の中にいるかがこれで決まるっていうことは、ここすごいめちゃくちゃ大切なことだということですよね。So,This loving one another is really, really crucial, right? Because it will determine whether which side we're on. So we really need to take this seriously. ね、互いに愛し合いなさい。まあ、あのキリスト教って聞いたらね、ね、ここにも、ね、キリスト教まだ触れ合って1ヶ月ぐらいの人がいますけど、キリスト教って聞いたら愛っていう言葉が結構くっついてくることがあるかもしれない。神は愛なりとか、ね、結構誰でも聞いたことがあるんじゃないかな。クリスチャン愛のある人たちだよねって、なんとなくそういうイメージがあるかもしれませんね。You see, like the love, the theme of love is almost like always attached to the image of Christians, right? One way or another. So, you know, God is love. The phrase God is love, everybody knows that. Everybody has heard that phrase, even they're Christian or non-Christian. だからこの愛っていうのはすごく私たちの信仰にとってめちゃくちゃ大事なテーマなんですね。So this theme of love is very, very, very important in our faith. でね、愛、愛ってことを考えたときに誰もが愛されたいと思う。みんなそうでしょ。みんなここにいる人みんな愛されたいと思いませんか。思うでしょ。愛されたくない人。I think everybody wants to be loved, right? Everyone will be. You know, I'm sure you want to be loved. Anybody don't want to be loved? No? Right? 愛されたい人。Do you want to be loved?ちょっとしか手が分かんないのに、もう諦めた。でも誰もが愛されたいと思う思いがどっかに持ってるんじゃないかなと。I think everybody, we all have some desire to be loved. ね、っていうのはやっぱり誰もが愛がないと生きていけないんですね。愛されることすごく必要なんですよね。And it is very important for us to be loved.、Right?で、さっきも言いました、教会とかキリスト教っていうとその愛っていうテーマがあるんで、結構多くの人は教会に愛されることを期待してやってきます。So, and many people, when they come to church, they come with this expectation of being loved. クリスチャンって愛にあふれてる人だから、教会っていうのは愛にあふれてる場所だから、あそこに行ったらみんな私を愛してくれるに違いない。っていう、そういう思いを持ってくる人がすごく多いですね。それだけ愛に飢えてるのかなって。愛に乾いてるのかもしれません。So many people when they come to church, you know, they think Christians are loving people. Church is a place of love. So I'm sure they will love me. Because many people are thirsty for love. You know, they are longing to be loved. で、すごくいい期待じゃないか。素敵な、ね、美しい期待だなと思います。And、I think that's really good. You know? でもね、聖書を読んでいったときに、まあ、クリスチャンになってからもその期待が、ね、なくならない場合もありますね。クリスチャンになっても教会に行ったらみんなが私たちを愛してくれるはずだ、ね。だからそれに見合ってないとなんかがっかりしちゃったりすることもあるかもしれません。ね、Even Christians still have this desire to be loved when they come to church. I want to go to church because they love me so much. でも聖書を読んでいくと、その中に愛されなさいって言葉は書いてないんですね。一回も出てこないんです。But the Bible never tells us to be loved by others. その代わり聖書には何回も愛し合いなさい、むしろ愛しなさいということが書かれている。Instead, Bible always tells us to love others. 互いに愛し合いなさいという言葉が書かれるんだけど、互いに愛し合いなさいって私に言われるとき、私にあなたは愛しなさいって言ってるんだけどね。ね、相手からの愛を期待しなさいじゃなくて、あなたが愛しなさい。あの人もあなた愛しなさいって言われてるから、それが両方でちゃんとそれを守ったらお互いに愛し合えるわけですね。分かる言ってる。だからそういうことで、だから互いに愛し合いなさいっていうのは、つまりあなたは愛しなさいっていう、そういう命令なんですよね。So, when the Bible tells us to love one another, it's actually telling you to love. Don't think about being loved. You think about loving others, and others will think about loving others, and they'll be mutual love, right? So that's how it works. で、ここでなんでこれしか言わないのかなっていうと、and the reason why the Bible only tells us to love is this. っていうのはイエス様が、本当に神の一人子のイエス様が私たちを愛してくれて、私たちを愛してくれて、私たちを愛してくれて、そして私たちのためにその愛のゆえに十字架にかかって死んでくださって、十字架によって私、十字架で命を投げ出すっていう自分、命がけであなたたちを愛してくれたんだよっていう。Because the Bible says, you know, Jesus, the Son of God, loved you so much, loved you and loved you and loved you, and out of his love, he died on the cross for you. つまり、あなたたちはもう十分すぎるぐらい愛されてる、愛を注がれてるんだよっていう。So the Bible says you are loved enough by Jesus. You have been received. Jesus has poured out his love to you more than enough. だから今度はあなたが愛する番だよっていうんですね。So it's your turn to start loving others. で、私たちは、ね、知らなかった時は本当に知らなかったから気がつかなかった、愛されてるなんて気がつかない、感じない。でも本当に神様が私たちを愛してくれてる、イエス様が私たちを愛してくれてる、その愛を私たちはもういっぱい受け続けて、こうやって生かされてるわけですよね。特にイエス様を信じた人たちはもう本当にその愛をしっかりいただきましたね。もうその愛に向き直ってその愛をいただいたから、本当にそれもう十分愛されてる。だから今度は私たちが愛していく番なんですね。You see, when we didn't know about God's love, you know, we didn't really receive the love, but it was poured upon us. And once we came to realize and we believe in Jesus and we turned to Jesus, that's when we actually received his love, right? So we are loved, being loved by God, by Jesus, and now it's our turn to start loving others. だから愛しなさいって言うんです。That's why the Bible tells us to love one another.じゃあ愛するってどういうことだろう。 So what does it mean to love? Right? This is a big thing. 愛するってどういうことだろう。結構簡単に今の時代使えますよね。愛するって、もうドラマとか見てでも愛してるとか、簡単に僕らがあんまり言わないようなことをドラマって平気で言いますけど、で 愛っていう言葉、歌でも出てきますよね。よくね、どんなもういろんなもうクリスチャンの歌でも出てくるけど、クリスチャン普通の歌でも愛するっていう言葉よく出てくると思う。You see that the word love is used very widely, you know, everywhere. You know, many songs, most songs contain the word love. And we say, I love you to many people without really thinking about it. You know? 愛するってどういうことなの? So what does it mean to love? なんとなくイメージ的には愛するっていうと、なんか親切にするとか優しくするとか、ね、こう思いやりを持って接するとか、その人の全てを受け入れてあげるとか、なんかそういうイメージがあるかもしれないですね。But, like an image of love, it's, you know, some, maybe we think like it's about kindness, being kind to others, being nice to others, being all accepting and so on, you know.で、じゃあ聖書なんて言ってるかな。さあのイエス様がさっき言ったところちょっともう一回見てみたいと思うんですけど、 What does the Bible say? Let's go back to what Jesus said. イエス様は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというんですね。あなたが思っているように愛しなさいじゃなくて、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。 The Bible says love one another just like I loved you. That's how Jesus said. He didn't sayLove one another in the way you think is love. He said, no, no, you love one another just like I did for you. じゃあイエス様どういうふうに愛したかな。イエス様の姿をこう見ていくと、イエス様の愛が見えてくるかなと思うんですね。So how did Jesus love us? You know, we want to kind of follow Jesus and see how he loved people.確かに見てると、たくさんの病気の人を、もう連れてこられる山、病気で連れてこられる人を次から次にこう癒してあげました。We see Jesus healing people. You know, those sick people who were brought to Jesus, he always healed them. He never refused. He always healed them. で、本当に常にこう群衆がこうついてきてたんだけども、ね、もう、拒絶することなく常にそういう人たちに話をしてあげて受け入れてたように見えますね。 And always crowds followed Jesus, right? But he never rejected them. You know, he was always preaching to them and speaking of love. It looks like all accepting. でもね、よくいろんなとこ見てると、すべてがこの優しいイエス様、もうすべて受け入れてるイエス様でもなさそうなんですよ。But if you keep reading the Bible, you see some you know, parts where Jesus is not always kind and gentle and all accepting. いくつか例をちょっと挙げたいと思うんですけども、金持ちの青年のストーリーっていうのがあるんですね、聖書の中にね。Let me give you a few examples. There's a story of young rich man in the Bible.特に開かなくてもいいですけれども、ある時ね、イエス様のところに金持ちの若い男の人がやってきてね、言うんですね、先生、永遠の命を得るためには、救われるためには、どうしたらいいですかって言うんです。So there was this young rich man, he came to Jesus one day and asked him, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? He asked. で、イエス様は言うんですね、戒めを守りなさいと。And Jesus said, well, keep the commandments. どの戒めですか? Which one? で、イエス様が言うのは、殺してはならないでしょ。姦淫してはならない。盗んではならない。偽ってはならない。父と母を敬え。あなたの隣人、あなた自身のように愛しなさい。And Jesus said, well, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself.
そしたらその人は言うんですね、ああ、それなら全部ちゃんと守ってます。すごいなと思うんだけど、ちゃんと守ってますって言いました。
And surprisingly, this guy said, oh, I've been doing that all throughout my life. Wow.
それで言うんですね、他に何かありますか? Anything else?そしたらイエス様が僕だったらね、うん、愛のあるものとして僕だったらきっと言ってたと思うんですよ。よくやってるね、神様の祝福があるよっつって、
あの頑張ってるんだから頑張ってるとか褒めてあげなきゃとか思うじゃない。だから僕だったらきっとああよくやってますねっつって言うんじゃないかなと
思う。 If I were in Jesus' shoes, probably I said something like, Oh wow, you're doing great. Just keep doing what you're doing. God bless you, man.
ところがイエス様が言ったのは、かえってあなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に待って与えてきなさい。その上で私についてきなさい。よくやったねとか一切ないんですよ。もっとやることあるよ。やれてないことあるじゃないと言わんばかりに物を売って貧しい人に施して、それで私にちゃんとついてきなさい。
Jesus said, Well, go and sell your possessions, sell everything you have and give it to the poor.Then come and follow me. He was like, well, there are things that you haven't been doing. So you go and do that. And then you come and follow me.
厳しいんだよね。なんか、なんかちょっとイメージ違うんだけどって思います。
Well, that's not the kind of Jesus I had in my mind, right? He's kind of strict.
もう一つ、嵐を沈めるストーリーがあるんですね。
Next example, there's a story about calming the storm. で、イエス様がある日弟子たちと一緒に船に乗って湖の反対側に行こうって言うんですね。One day he got on a boat with his disciples and said, Let's go to the other side of the lake.
ところが途中で嵐が起こって、もう船が立ち往生して、もうね、もう弟子たちが一生懸命なんとかしようって言うんだけど、水は入ってくるわ、みんな溺れそうになってみんなパニックしてる。
But it hits a storm in the middle of the lake, and you know, those disciples worked so hard to take control, but it wasn't working. The water was coming in, and they were about to drown.
イエス様見たら端っこで寝てるんです。
And they saw Jesus, and he was sleeping in the storm.
だからそこにイエス様、イエス様、私たち溺れそうなんですよ。なんとかしてくださいよ、つって言いに行くんですね。
So they went to Jesus, and Jesus, wake up, we're about to drown.
で、その時に僕だったら、
And if I were Jesus, I can never be better. If I were in his shoes,
ああ、ごめんね、寝てて。よく頑張ったね、あとは私がやるから、ね、ちょっと休んでて。とでも言ったんじゃないかなと思う。
If I were Jesus, I was like, oh, sorry, I was sleeping. Sorry, I was sleeping. But you did great. You did great, man. You, I know how your hard work. Let me take, do the rest. Something like that.
ところがイエス様は起き上がって、まあそのまあ、彼らに話す前にまず嵐に向かって静まれ黙れって言って驚くべきことでそこでピタッと嵐が収まって泣きになるんですよね。
But instead of talking to them, he went to turn to the storm and said, be quiet, calm down. And surprisingly, the storm stopped and it was just calm.
それでその後に弟子たちに向かってイエス様が言ったのは、なんで怖がるの？信仰がないのはどういうことですか？怒られちゃうんだよ。もう散々必死になってやってたのに弟子たち怒られちゃうわけですよ。その信仰がないのはどういうことです？
Jesus turned to disciples and said, why are you afraid? Where is your faith?
He almost like, he sounded like he was scolding the disciples after all the hard work.
厳しいなって思うんですよ。イメージ、イエス様のイメージと違うなって思う。
That was harsh. That was so strict. That's not the kind of Jesus I had in mind.
もう一個だけいきましょう。Let me give you one more.
あの時々何回かね、イエス様は弟子たちに、私は十字架にかかゆくゆくね、十字架につけられて、それで死んで、それで3日目によみがえらなきゃいけないんだよっていうことを話されてたんですね。この人たちだけには、ね、これから起こることを知らせておこうと思ってそういう話をしたことがありました。
Several occasions, you know, Jesus told his disciples, the 12 disciples, that he had to be crucified, he's going to die, and then on the third day, he's going to rise back from there.
You know, he thought, you know, I had to tell these guys, because these are the special 12, so I had to tell these guys what's going to happen.
でもちろん弟子たちっていうのは何の話をイエス様がしてるのか全然分かんないわけですよね。そんなこと見たこともないし聞いたこともないし、この方は救い主だと思ってるからね、だから全然分からないわけですよね。
Of course, disciples had no idea what he was talking about because they believed that Jesus was the Messiah, right? Because he's not doing that.
だからペテロがその時イエス様を横に引っ張ってって言うんですよ。イエス様、そんなことがあなたに起こるはずないじゃないですかって、
イエス様をいさめ始めるわけです。
So Peter pulled Jesus aside and said, Oh, come on, Lord. That's not going to happen to you. What are you talking about?
そしたらイエス様は、まあ、またもし僕だったら、もし僕だったら、ありがとう、ペテロ。僕のことを本当にそう思ってくれて言ってくれてありがとうみたいな感じで言うんじゃないかな。せっかく言ってくれてるんだから。ね、ごめんね、なんか軽はずみなこと言ったねとか言うかもしれないんだけど。ね、
If I were in Jesus' shoes, I may have said something like, "Right, right. You're, I thought, I'm so glad that you're thinking of me. Thank you. I really appreciate your love for me and concern for me. Sorry, I said that. I was kind of not sensitive."
でもイエス様はね、さっとペテロの方を向いて、もっと今までよりももっとすごいこと言うんだよね。But Jesus said something unbelievable. 下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をしている。お前は神のことを罠で人のことを思っているとか言って悪魔呼ばわりしちゃうんですね、ペテロ。He's like, shut up, Satan. He called Peter Satan. You're stumbling block to me. You don't have in mind the concerns of God, but merely human concerns.
めちゃくちゃひどいやん。愛どこみたいな。
こんな感じでしょ。
Well, that was harsh. Where's the love? Where's the love?
本当にイエス様の姿を見てると必ずしもその優しくて穏やかで全てを受け入れてじゃない厳しい時があるんだよね。愛するってどういうことなのかなってますますいろいろ考えさせられますよね。
So when you start reading these stories, you start to wonder what love actually is. Because Jesus was not alwayskind and nice and generous and all accepted. He was rather strict in some occasion.
イエス様の愛ってどういう愛だったのかな。
So what was the kind of love Jesus had?
ここにボートに乗ってる人がいますね。今日みたいな日は気持ちよさそうですけど、ね、ラフティングをしています。 So there's this guy, you know, enjoying the boat ride, rafting maybe. It's the perfect day today.
楽しんだらいいなと思いますよね。They looks like they're having fun, great time.
で、この人たちが知らないことが実は一個あるんですよ。Yeah. もうめちゃくちゃ楽しんでるんだけど、いや来てよかったな、楽しいなって言ってるんだけど、知らないことが一つあるんだよね。
So they are having fun, they're having a blast, but there's one thing that they don't know.
それはこの先1マイルぐらい行ったとこに滝があるんですよ。
Well, there's a fall, waterfall, about a mile ahead.
それを知らないんですよ、彼らはね。
それで、but they don't know that.
それでこうやってきたら、こうボートが途中でこう岩に引っかかっちゃう。
それでこれあの昔の安っぽい NHK 教育テレビのこう動くやつ。
But they got stuck in the rock. それでここに僕が通りかかったんですね。
若い頃の僕です。
But I just happened to walk by or heard them, younger version.
僕はとても愛にあふれてる人間なので
大丈夫?助けようかって
声をかけました。
Because I was so loving, you know, and kind, I said, Hey guys, do you need help? ああ、助かるよ、ちょっとここ何とかしてくれるって言って Oh yeah, yeah, can you help me? Help us getting out of this place?
で、私は棒を探してきてちょんちょんって押してあげて、そしたらボートが進んでたんです。
So I found a strong stick and pushed the boat out of the stock and they went on their way.
Have fun! みたいなことになる。
ここで問題です。
And here's a question.
Okay.
私がしたことは愛でしょうか? Was my action out of love?
Was it a loving action that I
took? 確かに親切な行為だよね。もう楽しんでるんだけど、もう日もさっちも行かなくなって、どうしようどうしようどうしようって言ってるところで通りかかって、通りかかったのか声を聞いてやってることを投げ捨ててやってきたのか、そっちの方がかっこいいけど、ね、これで助けてあげたの。めちゃくちゃ優しいじゃないですか。
Like, I think it was kind, it was nice, right? I was a total stranger, but I just threw away whatever I was doing and I came in for the rescue, right?
Very nice. でも彼らは滝に向かっていくんですよ。
But they're heading towards the fall.
Right? 僕はそれを止めてあげなかったんです。
I didn't stop them.
僕は彼らにそのことを警告することすらしなかったんですね。
I didn't even warn them.
むしろ滝に向かって Have fun! って送り出してた。
Rather, I sent them off to the fall. Even blessed them.
愛かな?
Is this love?
私たちはよくこれを愛だと勘違いしてしまっていることがあるんじゃないかなと。
Often we misunderstand this as love.
なんで?だって今も言ったように優しい行為だし、助けが必要な人に手を差し伸べてあげる行為だし。
Because it is a kind action. You know, they needed help and I reached out for them. Yeah, that's a good thing.
でも大きいピクチャーで見たときに、むしろこれ残酷な行為じゃないかな。
But if you look at the big picture,It's rather a cruel action, right?
聖書でね、愛っていうのを表現しているの、まあいろんな箇所があるんですけど、これが一番かなと思うんですね。
I think this is one of the verses that explains love well.
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
Greater love has no one than this to lay down one's life for one's friend.
ヨハネの15章の13節ね、John 15:13。これがイエス様の愛なんですよ。
This is the love of Jesus.
イエス様は私たちを救うためにやってこられた。
Jesus came to save us.、
Right? そして私たちを救うためにご自身を捧げて十字架で死んでくださったんです。
And Jesus died on the cross to save us all.
私たちを救うためにっていうのは私たちが
さっき言ってた闇の中から光の中に移され、私たちが天国に行けるようになること、私たちが本来作られたような、ね、作られて歩むべきところにもう一度連れ戻してもらって、それが救われるということですね。 So saving us meaning, you know, guiding us, you know, helping us to be, you know, to be in the light. Guiding us to the path that leads to heaven.Bringing us to where we truly belong. That's the salvation. そのためにイエス様は来られて、そのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったわけですよね。That's the very reason why Jesus came to the earth. That's the very reason Jesus died on the cross. だからそれがもしなかったら、without that,私たちの病気が癒されても、私たちが仕事で成功しても、私たちがお金持ちになっても、私たちが夢をこの手につかんでも、救われてなかったら、もし私たちが天国に行けないとしたら、何の意味もないんですよ。そうですよね。 So without this, if we cannot go to heaven, if we are not saved, like maybe we can be healedMaybe we can succeed in our job. Maybe we can be rich. Maybe we can enjoy our life. But that will all become in vain without salvation. 聖書にこんな言葉があるんですね。Here's another verse in the Bible. マルコの8章36節で、人はたとえ全世界を手に入れても命を損じた、つまり救われなかったら何の得がありましょうって言って、This is what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul. 私たち人に対していいことをしてあげることはできます。優しくしてあげることもできます。その人の夢の実現を手伝ってあげることもできると思うんですよ。その人が喜ぶことを常にやってあげることもできると思う。We can do good things to others. We can be kind to others. We can help people's dream come true. We can do things that pleases them.そういうこと、どんなにいいことをしてあげても、どんなに優しくしてあげても、その人がもし神様から離れたままで、あるいはこの神様から離れていて、最終的に天国に行き着くことができないとしたら、もしその人が最終的にさっきの滝のように地獄に行ってしまうというその道を歩き続けているとしたら、私たちのしてあげているいいことっていうのは全然いいことじゃないわけです。You see, we can do so many good things to others.But if this person is still away from God, living in the darkness, and not being able to go to heaven and end up in hell, then all the good things we do is far from good things. 第一ヨハネに戻って、光の中にいるなら、ヨハネが言ってますね。Back to first John. John says, If you claim to be in the light, if you say you are in the light, イエス様を信じてイエス様の光の中にいるなら、 if you believe in Jesus and if you are in the light of Jesus, もしそのことが私にとって本当に欠かすことができない、もう一番大事なことで、この光の中にいることがもうマジで最高って、そう思うならってことですよ。 In other words, if you truly believe that this is the only place I want to be, this is the most important thing and this is the most awesome thing ever, if you believe that.だったらそのことを人に教えてあげて、そのもう周りの人たちがそこに一緒に来れるようにすること、こんな最高の場所があるんだよということを教えてあげること、これが本当の愛だよね。Then true love is for me to go and tell people that there's a wonderful place here that you can be, and maybe I can bring them here. At least I can tell them.That there's a wonderful place called light. There's a wonderful God called Jesus. You need this. That's the true love. だ今闇の中にいるんだよ、楽しいかもしれないけど今実は闇の中にいるんだよ、あるいはクリスチャンだけど道見失ってちょっとそれてるよって、戻っておいでよ、こっちにおいでよって、それが本当の愛じゃないかな、それが聖書の語る愛なの。Now, you know, I can tell people, you are in the darkness. Maybe you don't know about it, you don't feel like it, but you are in the darkness. Or you're Christian, but you just got lost, you wandered off, and you got, went back to the darkness. You need to come back here. Come back here. That's the love the Bible talks about. イエス様は私たちを愛してくれて十字架にかかってくださった。十字架によって私たちを愛してくれたのね。You see, Jesus loved us by the cross, right? 鞭で打たれて、背中にズッタズタにされて、もう太い釘を手足に打ち込まれて、そこまでして私たちを愛してくれたんです。You see, he was whipped, his back, his flesh was torn, he was crucified, that thick long nail went through, pierced through his wrists and ankles.That's how much he loved you. 私たちを救うために、ね、私たちが神様のことを知って信じて救われないと大変なことになるから、あなたにはこれが必要なんだよって、それがないと大変なことになっちゃうから、だから私苦しいけど、私痛いけど、死んじゃうけど、十字架にかかってあなたの罪が許されるようにして、あなたが救われるようにしておくからね。それが十字架ですよね。He was like, you need salvation, you need to be saved. You need to know God, you need to come back to God, you need to believe in God and be saved. And because you really, really need this, I'm going to go through the suffering for you. 人を愛するっていうのは、愛するって言葉はすごい綺麗なんだけど、そんなに簡単なことじゃないのかもしれない。You see, loving others, the word love is a beautiful word, but loving others is not always that easy. 特に相手があなたの愛を分かってくれないことがあるんですよ。Especially when that person doesn't really understand your love for them. 愛が分かってくれなくて、全然それに応えてくれないとき、やっぱり悲しくなります。やっぱがっかりします。時にはやる気なくなりますよね。何のためにやってんだろうって、みんな聞いてくれない、分かってくれない。Sometimes people just don't understand, don't get it, and don't respond. And that's kind of sad and disappointing, and sometimes we feel like, why am I doing this? でもそれでも愛し続けよう、それでも愛そうっていうのはどっから来るのかな。In a time like that, you know,How can we continue loving others? Where does that come from? それは光の中から来るんですよ。That comes from the light. 私たちを愛してくださっているこのイエス様の光の中にいることがどんなに素晴らしいか。これが分かれば分かるほど愛さずにはいられなくなる。You see, the more you understand how wonderful, how awesome it is to be in this light,The more you want to love others, you want to go and tell others. めちゃくちゃ美味しいレストラン、僕が食べるの好きだからレストランの話ばっかりなんだけど、めちゃくちゃ美味しいレストラン見つけたって言ったら、帰ってきてみんなに、あそこすごい美味しいから行っておいでよって言うでしょ、皆さん。When you find some restaurant that was really, really, really good, you come back and you start telling your friend, I found a one awesome restaurant, you should go, right?それ言うときにこんなこと言ったら相手気悪くするかなとか考えないでしょ。すっごく美味しかったから言っといて、もしかしたらその人は好きじゃないかもしれないけど、とにかくそんなこと考えないよね。おい、言っておいでよって言うと思うんですよ。We don't think like, well, I don't want to offend this person. No, you're not going to think like that. Maybe they don't like it, you don't care. You loved it and you thought that was great, so you tell them that was great.それがこの光の中がどんなにいいかって。分かったらそうなってくるんです。If you really, really understand how awesome this is, this light is, that's how it starts to go. No? 頭では多分分かってると思うんです。イエス様を信じることはって聞かれたら素晴らしいですってみんな答えられると思うんです。クリスチャンの人はね。You see, all, you know, as Christians, we understand in here. You know? Somebody asks you, he said, how is it to be a Christian? It's wonderful. Right? It's awesome. You should become Christian. But, でも、そこからここを越えてね、体全体で、心全体で、本当にイエス様に愛されていることの素晴らしさ、イエス様を信じて生きることの素晴らしさ、全能なる神様を信頼して生きることの素晴らしさ、天国に行けるっていう希望を持ってそこに向かって一日一日生きていくことの素晴らしさ、これを本当にもう全身で知ってほしいなと思うんです。 But not let it just get out of your head. You know, God wants us to experience with all of your body and all of your heart and every single part of your body, of you.How wonderful it is to be loved by Jesus Christ. How wonderful it is to live as we believe in Jesus Christ. How wonderful to trust, be able to trust this Almighty God. And how awesome it is to have this hope in heaven and walk towards heaven day after day. 本当にそれをもう頭で理解してるだけじゃなくて、本当に全身全霊、もう心の中で体験して、それを少しずつ少しずつこう全身に浸透させていくことができたら、もうこの光の素晴らしさがだんだんだんだんもうにじみ出てくると思う。 let it get out of your head and let it just start going through your body, through your heart. And then your joy will start to kind of spread without your knowledge.お金よりも安定した生活よりも旅行よりもパーティーよりもチョコレートよりもアイスクリームよりも他の何よりもこれが最高みたいな。てかこれがないと、ここにいないと闇の中だもんだって。そこまで考えたらもっと分かりやすいかもしれないけど、これがないと闇の中、闇の中では滝に向かってるボートですよね。いつ滝落ちるか分かんない、ね、突然落ちるかもしれない。自分がどこへ行くのか知らないって言われてましたよね。You know, we need to understand that this, the light of Jesus, being in the light of Jesus, is far better than money, far better than, you know, the stable lifestyle, or traveling around, or having a party, having fun, and, or chocolate, or ice cream, or, you know, than anything else. After all, if you're not here, you're going to be in the darkness. And if you're in the darkness, that means you're on that boat that's going towards the fall.And you'll never know when the fall approaches. Okay. John said, if you're in the darkness, you don't know where you're going. Right. そういう緊迫感、ここにいないとまずいっていう緊迫感を私たち持つ必要があるんだ。それを本当に実感して痛感していくことができたらなと思うんですね。So we need to have that kind of urgency. Right? That's what we want to have.で頭の中で考えたらやっぱり分かってるんだけども、実際にはそれ以外のこれ以外のいろんなものを追いかけている自分が大抵いると思います、ね、僕もそういう部分多分まだまだあるんだろうなと思います。でもどうやってそれが増えるのそこがポイントかもしれませんね。どうやったらそれが分かるようになるのかなと。 And you know, we understand this. You know, the longer you've been Christian, you probably the more you understand well, the concept. ButWe do understand it is wonderful, it is good to be here, but in reality, probably there are part of me that is chasing after something other than this, right? So how can we nurture this understanding? How can we really experience and come to the point where we really understand how awesome this is? But,こうやったらポンと増えるよっていう答えがあると楽なんですけどね。I wish there was this like easy answer to this. でもね、多分一日一日一歩ずつなんだろうなと思う。忙しい中でやんなきゃいけないことがある、もう辛いことがある、めんどくさいことがある、本当にいろんなことがあって忙しくてっていう中で私たち生きてるじゃないですか。And I think it's just day by day thing. You know, we are living a busy life. We have so many things that we have to do. We have so many challenges in our lives. We have so many things that I don't want to do, but I have to do it. Or, you know, I'm busy. Right? で、それで私たちの心も体もいっぱいになっちゃうんですよ、ほっとくとね。
And it's easy to fill our heart and body with that busyness, all the challenges and everything in our lives.
でもちょっとした時に一息ついて、ちょっとした時に一息ついて、でトイレで座った時でもいい、何でもいいんだけど、でちょっとした時にこのことを思い出してイエス様を信じて、今私は光の中に置かれている、イエス様に愛されている、そこに心を向けて、そこに思いを向けて感謝して、うわ本当に素晴らしいよね。僕よく思うんですよ。今信じてなかったら今自分は どういう生活してたかな。イエス様と出会ってなかったら自分はどういう生活をしてどこに向かって生きてたかな。想像しかできないけれども、本当にそう思うときに、ああ本当にイエス様と出会えてよかったと思うんですよ。 you know, Just take one moment in your day, you know, just take a breath, take a moment, and you know, use that moment to turn your heart, turn your thought to GodAnd think about the fact that you are saved. Think about the fact that Jesus loves you. And think, I always think, you know, where would I have been if I had not known Jesus today? What kind of lifestyle was I living if I didn't know Jesus? That helps me. You know, in contrast, wow, I'm so thankful that I know Jesus today.そういうことを一日一日やっていくときに、一日一日ちょっとしたときに感謝を心の中に持つ、本当にイエス様の愛に思いを向けてみる、それを毎日やっていくことの中でだんだんだんだんこれが分かってくる、だんだんだんだん一日一日の忙しい中に神イエス様の愛があちこちで見えてくる、そうしたときにわあ本当に良かったって思える、でそう本当に良かったって思えば思えるほど、あの人にも知ってほしい、あの人にもこっち来てほしいって思うようになるんじゃないか。 So you just do, keep doing that every day, every single moment that you have that moment, and then gradually this realization will start to fill your heart. And the more it fills, the more you will have heart for the others. I want him to know this. I want her to know that. 必ずしも伝えることだけじゃないと思うんですね。
We don't always have to share the gospel all the time, right?
もちろん伝える時があってもいいと思います。でも伝える以外でも私たちのやること、私たちの喋ること、私たちの態度、話し方、そういうことがやっぱりこの光を象徴している、光をサポートしているっていうのかな。光がいいいいって言うんだけど、私たちのやってること、私たちの言ってる言葉がそれに沿ってなかったら全然説得力ないじゃないですか。だから本当にいろんなところでそういうことを心がけていく、本当に、まあ、クリスチャンらしいって言ったらあれですけど、本当に光の子らしいっていう、光の中にいるものらしい言葉遣い、生き方、態度を心がけていくことによって、もう私たちが口を開いて話すときにそれがマッチして伝わっていくんですよね。そうやってオーバーオールで考えると、結構いろんなことが私たちもできる、結構私たちも毎日のようにこの光を表して人々に愛を振りまいているかもしれません。 So we, you know, of course we can share the gospel, but other than that, we want our action and words and behavior, attitude to support this light, right? We can share the love of Jesus, but if our action or our behavior, attitude is not supporting the love of Jesus, it loses power. So we want to be, you know, we want to have the attitude thatis not contrary to the light. Whatever we do and we say, when people see that and hear that, they will know the beauty of the light. If we can live like that, then we are spreading the love of God. We are loving one another. そういう愛を本当に自分の中で育てることができたらなと思います。So that's the kind of love we want to grow in us. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にイエス様に愛されていること、イエス様が私なんかを愛してくださって、私なんかのために十字架にかかって死んでくださったことを本当に感謝します。 Dear Heavenly Father, we thank you so much that Jesus loves me and died for me. そして今私たちが本当にイエス様を信じる私たちがあなたの光の中にこうして置かれていることを感謝します。 And thank you so much, Father, that we who believe in Jesus are now in the light of God.そしてその中でイエス様の愛を存分にいただいて、その中で本当にイエス様を信じることの素晴らしさを体験しながら、 毎日毎日生きていって、本当にこの素晴らしさを周りの人たちに本当に知らせていくことができるように、私たちが本当に自分の中からそれがにじみ出ていくことができるようなクリスチャンになっていくことができます。And Father, we pray that we can be a Christian where, you know, this love will start to just spread from our body and from our heart through whatever we do and say.本当に私たちを互いに愛し合っていく、本当にイエス様の愛をこのように振りまいていく、もうスプレッドしていく、そういうクリスチャンになることができますよ。And we want to be a Christian who can spread the love of Jesus wherever we go. 感謝します。イエス様の名前によってお願いします。Thank you, Father, in Jesus' name we pray.